トイレ上がって。はい。では皆さんこんばんは。今ご紹介に預かりました福岡から参りました結びの会を主催しております岡部と申します。フラグアースさんにはね、講演で、多分5、6回ぐらいですかね出させていただいてますけど、今日は今年初めてね月のリズムで幸せ手帳、今まではカレンダーはあったけど、この手帳がね今年初めて発売されまして、まあ吉野さん、今日の主催者の吉野さんが編集を制作をされ、私がね監修ということで、私の月のリズムのさまざまなノウハウが入ったね手帳ができた、その記念講演ということで、12月初めに急に頼まれまして、もうちょっと早く頼んでくれればよかったんですけど、バタバタと企画が決まり、どんどん皆さんにご案内する間もないままね今日を迎えたんですけど、でもねそういった年末の忙しい時期にもかかわらず、たくさんの方にお集まりいただきまして本当に嬉しく思います。で私の今日のねテーマが月のリズムで丁寧に暮らそう、断食がもたらす体の変化ということで、約1時間ぐらいで今からお話をさせていただきたいなと思います。まずね断食のメリット、体にもたらすメリットは何かというと、腸内環境に与えるね良き影響だと私は捉えています。で皆さんのお腹の中にいる腸内細菌って大体何種類ぐらいいるかご存知ですか？お腹の中にいるさまざまなね腸内細菌の種類は大体300種類ぐらいで、何個ぐらいいるかというと、約100兆個と言われています。で重さに換算するとね、どれぐらいかというと、なんと 1.5 キロ、ね、100兆個の腸内細菌 この重さっていうのがね、なんと 1.5 キロにもなるんです。で私はこの 1.5 キロの腸内細菌をねお腹にいるぬか床と捉えています。ぬか床ね、だから今日はぬか床とね腸内環境を例えてお話をさせていただこうかなと。そうするとぬか床からね、分かることっていうのがあって、どうすればぬか床の管理をねうまくすることができるかということが分かれば、腸内環境も同じように元気にすることができるのではないかと考えているわけです。じゃあぬか床に、皆さんつけるものって何ですか？お野菜ですよね。ぬか床に肉とか卵とかね魚とか牛乳とかつけます？なぜつけないかというと、動物性食品はすぐに腐るからです。ですぐに腐るようなものはねあまりぬか床につけずに、大根とかきゅうりとかナスとか人参とかね、そういった植物性のものに大体限ってねつけるケースがほとんどだと思います。そういうものはねぬか床の中でうまく発酵するんです。ということはお腹も同じようにぬか床であるとするならば、日々、ね、腐りやすいお肉とか卵とか牛乳とかね魚とかっていう動物食品を入れすぎると、やっぱりぬか床が、ね、非常に悪くなって、発酵どころか腐敗を、ね、しやすくなる状況を作るのではないかということが予想ね、することができるのかなと思います。だからお腹のぬか床管理を良くするためには、動物性食品時にはいいですけど、毎日毎日ねタンパク質がなんか必要だからといって食べ過ぎないこと、でもなんかタンパクを取らないと筋肉が維持できないとか痩せてしまうとか馬力が出ないって考えている方もいらっしゃると思います。じゃあね草食動物と肉食動物ね比べるとどちらが体が大きいですか？で草食の馬とかね、それから牛、体重が400キロとかね500キロあるわけ。肉食動物であまり大きな動物っていないんですね。実は象にしても、それからキリンにしてもサイにしても、ほとんどね草食動物ってみんな大きいんです。しかも馬力っていう言葉からするようにはるかに持久力が肉食動物よりも、ね、強い、ね、のが草食でしょ。ジュラシックパークって映画見たことあります？あん中に出てくる恐竜、肉食竜と草食竜、どっちが体大きかったですか？圧 倒的に草食恐竜の方が体が大きいということからね、見てね、どうも肉を食べなければ成長とか、ね、発達ができないなんていうね、筋肉が成長できないなんていう理論はおかしいと思いませんか。じゃあどっちが肉食草食、ね、寿命が長いですか。草食の方が長いし、どちらか性格が穏やかですか。肉食動物って目が怖いでしょ、ね、なんか 見るとね、すごい恐怖感を覚えるような非常に凶暴性のある、ね、目をしてます。だから人間もお肉を食べ過ぎるとね、憎たらしい人、肉肉しい人になるし、野菜が多ければ優しい人に、ね、なれるのかなって、ね、思うんです。例えば蚕というものがね、吐き出す絹糸、あれタンパク質の塊なんですね。タンパクでできた繊維が絹糸。じゃあその皆さん、蚕がね何食べてるかですよ。肉とか牛乳とか卵とか食べますかって。蚕の餌はクワ、クワしか食べないんです。これをクワズ嫌いっていうね。そっか、中にタンパクあるかっていうとないじゃないですか。というように同じように人間もね、でんぷんという糖質ってものを、ね、穀物、野菜って形でお腹に入れるとね、腸内細菌がでんぷんを発酵させることでね、アミノ酸を作る。このアミノ酸が肝臓に運ばれてね、タンパク質に合成されます、ね、だからタンパクがすぐにタンパクにお肉になるわけではない、ね、でんぷん質っていうね、お野菜や穀物であっても腸内細菌がそれ発酵させることによってアミノ酸からタンパク質を合成することができる。だから腸内環境を悪くしないためには、やはり穀物や野菜をメインに取り、腸内環境を良くしていくってことが、ね、タンパクの供給とかアミノ酸のやっぱり合成とかにも非常に、ね、有意義に働くと思ってください。じゃあぬか床の保存性を良くするためには何を入れるかっていうとね、殺菌、防腐、防カビのためにね、ぬか床の中に何が入ってるかというと塩でしょ、ね、塩気っていうのは天然の防腐剤ですね。だから冷蔵庫とか冷凍庫の中って昔はね、どうやって保存性を高めたかっていうと塩蔵っていう塩漬けにして、ね、保存性を高めたわけです。それが漬物であり、梅干しであったり、味噌とか醤油であったりね、するわけですね。ところが最近減塩減塩って言ってね、塩分入れちゃダメっていうね、減塩運動が高血圧の、ね、対策としてなんか進められているわけだけど、塩分が減るとね、てきめんに腸内環境を腐敗しやすくなるんです。塩気を薄くしたね、梅干しって腐るじゃないですか、かびるじゃないですか。塩気が薄かったらね、やっぱりお腹の中に入ってた食べ物もやっぱり腐りやすくなる、ね、防腐しにくくなるということで、やっぱり塩分切れっていうものはやっぱりね、ぬか床の状態を悪くするってこと。じゃあなんか血圧が上がるじゃないかって心配する人もいますけど、塩分を控える生活をしてね、私は高血圧が治ったって人を皆さん聞いたことありますか、見たことありますか。私全国こう、ね、公園で歩きますけど、減塩をしてね、血圧が良くなったって人一人も聞いたことがないです。じゃあね、日本で一番長寿の県は何県ですか。男女とも長野県ですよね。沖縄人って、ね、結構最近動物性が多かったりして、脂分が多かったりして、どんどんこう、ね、平均寿命が下がってしまってきてますね。じゃあね、日本一塩分の多い県何県でしょうか。これも長野県なんですね。北じゃない、長野県です。ということは長寿のためには長野県の食文化、食生活を見習うべきじゃないのってことですね。減塩っていうものはね、殺菌抗菌力が体内では、ね、こうなくなってしまって、感染症とか、これからインフルエンザとかね、さまざまな菌に侵されやすい体質をまず作るっていうのが問題。体温が下がる、冷えるっていう問題。それから何よりも締まる力がなくなってね、尿漏れとかね、 便漏れとかって状態を作ります。心臓も塩分でギュッてこうね締まるわけだけど、これがキュッて締まらないと動悸ですね、息切れとかね、そういった不整脈とか心臓病も招きやすくなるし、脳に塩分が切れると神経伝達ができなくなって認知症っていう状態も出てきます。だから減塩運動が始まって以降ね、下半身のトラブルとそれからね認知症っていう症状が非常に増えてきたんです。はい、だからぬか床のね管理のためにも適塩、その人が口で美味しいって思う塩分濃度がその人に適する、量だということで、決して減塩は健康にはつながらないんだということをちょっと覚えてください。それじゃあぬか床には時々塩も必要だけど、ぬかも時々入れないと、ちょっと水が浮いてきたり水っぽくなったりしますよね。そこで時々新しいぬかを入れてまたかき回せてあげる必要がある。ということは腸内環境にも時々ぬかを足してあげるってことが大事じゃないですか。じゃあ何からぬかを入れたらいいですか、腸に。どの食べ物から。そう、玄米ですよ。玄米食べるとお腹に米ぬかが供給されて、また微生物がこれを餌として腸内細菌がどんどんこう発酵、に使えるわけです。食物繊維っていうものが玄米の米ぬかの中にたくさんあってね、それが腸内細菌の住処になる。米ぬかにあるビタミンやミネラルってものがまた発酵促進剤として腸内細菌の働きをバックアップしてくれるわけですね。じゃあパンで言うと小麦粉の中の本来はふすま、胚芽っていうものが非常にあのかの成長作用っていうかね、発酵促進剤的な役割をしてくれます。だからなかなか玄米が食べれんって人は麦ご飯でいいです。大麦、これも食物繊維がすごく多いんです。あのね、毛並みが悪い、ペット犬にね一月間麦ご飯を与えたらね毛並みがピカピカになったという例をね 2,3 件私聞いたことがあります。そしたらペット臭が消える、ペットの便とか尿の匂いがねなくなった、飲みとかダニがいなくなった、皮膚から。ただある時そのね犬が笑ったんだそうです。それ聞いて思わずワンダフルこうね言ってしまったんですよね。ただ人間もね、玄米が食べなかったら麦ご飯とかあわきびひえとか雑穀をね入れて食べるっていうのもいいです。雑穀にも非常に食物繊維が実は多いです。それから、一番この、食物繊維が多いのが食べ物の皮に繊維が詰まっているので、マクロバイオティックでは食べ物を、丸ごと一物全体で食べましょうっていう、運動をしています。そのごぼうの皮とか人参の皮とかね、レンコの皮とか多くの人が捨ててしまう、その皮の中に実は微量ミネラルとかビタミンとか抗酸化物質とか腸内細菌が喜ぶ餌となる成分が全部皮にあるんですよ。皮膚がねちょっと乾燥するとか皮膚炎とかね肌荒れっていう人はね皮の成分が足りてません。皮というのは類似の法則っていうのが中国にあって、皮膚と食べ物の皮は類似なんですね。老類神話の法則っていうのがあって、皮膚のトラブルは皮のものを食べると非常に皮膚が丈夫になるというのが中国の、中医学から見た食べ方になります。はい、でぬか床にね私いつもねたくあんを干したね、自家製の漬物たくあんを自分で仕込むわけだけど、その時にねぬか床の中に何を入れるかっていうと、ある皮を入れるんですね。何の皮でしょうか。そう、柿の皮ね、干した柿の皮、それからみかんの皮もね、これチンピって言って、これもまたね風邪の予防薬になる。それからリンゴの皮とかね、何でもいいのよ、皮を入れる。柚子なんかも香りが出たりいいかもしれない。そういったね皮を入れるとね、皮の成分の、さっき言ってたミネラルとかビタミンとかっていうものが非常にぬか床の発酵を良くしてくれる、微生物の餌になる
え、だから干して入れるんです。
干してるんです。乾燥してね、必ず乾燥して。で、私はその中に昆布も刻んで入れる。あと防腐効果としては鷹の爪も入れますね。鷹の爪もね、あの辛いものも抗菌殺菌っていう力があるのと、酸っぱい酸味を予防するっていう力がある。から、ね、皮付きのものをね、ぜひ人間も食べるとお腹の発酵状態が良くなるとね、思ってください。それから温度管理が非常に大事で、例えば冷蔵庫にぬか床を入れておくとね、発酵すると思いますか？しない。だからね、発酵しすぎる夏場は冷蔵庫で保管しておいて、また秋口からね、外に出さないと発酵ってね、冷えると止まってしまうんです。だから甘酒作る時もやっぱりね、60度ぐらいの温度がやっぱり必要で、温度がないとね、なかなか発酵しないんですよ、発酵食品。だからお腹も一緒でね、どういう人が問題かというと、お腹が冷たい人、冷えてる人、非常にぬか床が、お腹のぬか床が発酵できなくて、腐敗っていうね、真逆な腐っていくような状態を得てして作りやすいですね。じゃあお腹はどうやって温めたらいいと思いますか？マクロバイティックではお腹にね、生姜シップっていうのがよく出てます。そうするとお腹の温度が上がってね、またいい発酵状態、善玉菌優位の状態になれるってことです。それから生姜シップがね、ちょっとハードルが高いなって人は、あのこんにゃく、これこんにゃくを20分ぐらいコトコト煮て、多分 2,30 人前ってお腹に当てるのもいいです。ただしね、その当てたこんにゃくは食べちゃダメよ、結構毒素を知ってますから、ご主人にあげるのはいいです。一番簡単なのは、私は湯たんぽ、最近ゴムでできてるカバー付きの湯たんぽが1500円ぐらいで売られていて、これねフィット感があっていいの。金属とかあのセラミックは重たいのと硬いんでね、お腹に乗っけた時に違和感があるんだけど、こう伸縮力のあるゴム製湯たんぽはお腹にフィットしてね、非常に気持ちいいんです。まずお腹をね、私10分ぐらい温めてから、その腰ね、腰温めると今度足の先までね、血液の流れ良くなって、むくみとかね、膝の痛みとかね、足腰の冷えが取れるんですよ。腎臓が強化される、ぐっすり眠れる、ね、朝目覚めがいい。だからお腹のぬか床管理っていう意味では、外からね、温熱、寝る前に半身浴とかね、まあ一番簡単のはいいのは腰湯っていうね、大根ひばので炊き出したね、煮汁を入れたベビーバスでの腰湯っていうのはいいんだけど、なかなか言っても皆さんしませんから、こんなこと湯たんぽでいいよね。で、それですよ、いつもカバンの中に湯たんぽ入れてて、
ゴム製があるの？
ゴム製って売ってますよ、山ほど売ってますよ、インターネットで見たら。でそれをね、持ち歩く、軽いでしょ、ゴム製だから使わないから。でホテルでお湯沸かしてね、入れて寝る。ホテルの布団って薄いんですよ。で暖房つけるとね、喉が私枯れるので、暖房消して、ね、湯たんぽでお腹と腰をいつも温めて寝るだけで、非常にね、お腹の調子がいいの。いつもなんか外出すると下痢とかね、軟便とかっていう人のお腹冷えてますから、ね、だからね、冬場に、秋冬にね、お腹が冷えるようなビール、ね、ビールはね、ホットビールですよ、なって言われました。ワインはホットワインですよ。日本酒は缶ですよ。もっとね、日本酒温めるのが、あのおとすですね、とそ酸というのが非常にお腹温める生薬があるので、年明けの寒い時期には日本人はおとすっていうもので、缶をねして日本酒を飲んで、発酵食品の日本酒と麹、ね、麹から作られた発酵食品の優れた力のある、ね、お酒と缶もね、和漢薬ですよ、あの和漢薬の素晴らしい水抜き剤とか成長剤とか苦おけず剤っていうのが、あの日系っていうね、ものの働きなんですけど、そういうものもね、お腹の成長剤として非常におすすめです。とにかく甘いもの、お砂糖とか果物もね、冬場取りすぎるとお腹が冷えるので、ね、特にお風呂出た後アイスクリームとかね、食べる人多いのよ。寝る前にとるとお腹がもう冷え冷えになっちゃいますから、もうアイスクリームやめてね、ご主人もアイス、ね、ぜひそっちのアイスにしてくれて、安上がり、ね、病気をしない、はい、それからぬか床っていうのは毎日混ぜないとね、腐るんです、ね、 毎日酸素を入れて、ね、後期製菌、ね、まあ、嫌気製菌2ついるから、まあ、後期製菌も酸素入れてあげないと、ね、死んでしまうから毎日面倒だけど混ぜるってことが必要。皆さん混ぜた時の手の感じどう？ツルツルピカピカなるってこと。その手をね、すぐ洗わずにここです。天然ぬかパック、これが本当のドロンコパックです。ただ問題はちょっと臭いんですね。これさえ我慢できれば、ちょっと安上がりの、ね、美肌エステ法になるってこと。ってことは食べたらね、ぬか床の漬けたものを食べたらお腹の中がピカピカになると思いませんか。ぬか石鹸って昔あったぐらいだから、ぬかっていうのはね、皮膚をこすってあげるとね、皮膚ツルツルピカピカ、天然のセラミド成分ってね、皮膚に潤いを与える、で汚れを抜き去る力が、洗い流す力がぬか床にある。こういったぬか漬けのものを食べるとね、お腹の壁面、障壁にくっついたヘドロ、宿便、プラークって汚れがね、どんどん抜けていくってこと、はい。じゃあ人間 の場合はお腹のぬか床どうやったら混ぜ混ぜできますか。お手を突っ込んでこういかないでしょ。どうします、お腹のぬか床を。あ、運動もいい。でも一番いいのは横隔膜の振動です。これは笑いですね。笑いの振動っていうのはね、腸内細菌と共鳴して善玉菌がどんどん増えるんです。善玉菌はこの心地よい笑いの振動で活性化し、ベータインドルフィンという幸せホルモンを分泌し、非常にハッピーな気分になれる。作り笑いでもこうね、いいんだそうですね。30分に1回ね、がんとか末期の病気の方を笑わせるんですね。アメリカで精神神経免疫学って言って、30分に1回鏡見てニコッと笑うとね、どうも、ね、免疫のスイッチが入るみたい、ね、病気を治すスイッチが入るみたいで、それ繰り返してるとね、全部笑いがこう出てきて、実はさまざまな病気が治る。ニコッと笑った瞬間、がんを食い潰すナチュラルキラー細胞 NK 細胞の働きが 5,6 倍に活性化するってことが分かってきた。それなぜかっていうと、腸内環境が腸の揺らぎっていうことで非常に、ね、活性化できるから、ぬか床混ぜ混ぜしてあげた形でぬか床の発酵が笑いによって促進されるからと私は見ていますね。日々怒った状態とか、いつも不機嫌、悲しみとかね、それから恐怖とか不安心配持ってると、どんどん悪玉菌、腸内環境がダメージを受けて悪玉菌優位になる。意識と腸内細菌の働きって非常に共鳴してますから、だからお腹の、ね、腸内環境を良くする意識のあり方は何よりも笑いです。なしは感謝ですね。腸内細菌さん、ありがとうって私言ってますから。お腹は、ね、自分自身の腸内科と思って腸内科を大事に日々ありがとうっていう思いでね、過ごしていただきたいなと思います。でお腹の中の、ぬか床のあまり調子が悪い場合は、ね、良いぬか床をもらってきて漬け足してあげると、良いぬか床の、ね、発酵状態が良くなるんです。京都に来ても100年間、ね、もうずっと、ね、持ち続けたぬか床があるんですね。100年間腐らないってすごいと思いませんか。本当にそういった、ね、生命力の高いぬか床を、ね、少しいただいてきて、自分のぬか床の中につけるとね、一気にぬか床の元気が増すんですね。ということは人間の弱ったぬか床の中に何を足したらいいと思いますか。腸内環境、お腹のぬか床が、ね、弱ってしまった時にあるものを足すとね、ぬか床がまた元気に復活する。何か発酵促進剤的に働くものは何かというと発酵食品なんです。外で、ね、非常に素晴らしい発酵を遂げた味噌とかお醤油、お漬物ね、それから梅干しとか納豆でもいいですよ、甘酒とか、塩麹とか、こういったね、非常にいい発酵したね、伝統食品の発酵食品の味噌汁とか漬物とかね、お料理で取り込む。我々は梅醤番茶ということで、お醤油と梅干しを練ったもの、2つの発酵食品が入ったものを朝1杯取り、その後味噌汁を食べ、漬物を取り、 納豆をいただきなんて食事してるとね、どんどんお腹の、ね、腸内環境が発酵に至ってね、非常に心地よい状態になっている。だから発酵促進剤的な意味合いとしては、発酵食品を、ね、しっかり取るというのも、ね、大事なアルカの強化管理につながると思います。でもね、最高の発酵促進剤は何かっていうと、京都に行くとね、伏見酒っていうのがなんとね、伝統古式歌式お祭りの中で神社で奉納するお酒、おみきはどうやって作るかというと、蒸したお米をね、巫女さんが一斉に口の中で噛むんですね。しっかり噛んだ唾液を混ぜたお米をね、壺にこうね、ずっと溜めておくと、どうなるかっていうと、自然発酵しておみきになるんですよ。唾液の中のアミラーゼっていうのが澱粉分解酵素であると同時に発酵促進剤です、ね、ということは、皆さんどうすればお腹の中でおみきのか、よく噛むってことです。そうする、そうするとね、どんどんお腹の腐敗が発酵に変わる。だから噛むってことが大事なんです。噛むとね、脂肪燃焼ホルモンっていうのも出てくるし、痩せるの。30分噛むとね、4キロジョギングしたのと同じぐらい脂肪が燃えます。脂肪肝が燃えます。メタボの油が燃えます、ね、お腹の出っ張りが消えていきます。だからぜひね、肥満対策としても噛むってことがいいですし、若返りホルモンが出るとしてますね、EGF ってね、皮膚のこれターンオーバー周期っていうのが28日なんだけど、これが25を過ぎるとね、年々遅れていくんですね。で、修復が追いつかなくなるとシワとかシミとか、いろんな肌荒れとかが来るわけですけど、老化現象、ここでは EGF っていうね、ホルモンが実はこの皮膚のターンオーバーを良くし、非常に若々しい皮膚を作るってことで医薬品になっています。 1g なんと8000円です、ね、ところがね、噛むと唾液の中にも EGF がある。皆さん30分噛むとね、8000円お得なんだよ。お金がかからない若返り方が噛むこと、これなんていうかというと神業って私呼んでますね、まあね、解毒作用であるね、ペルオキシターゼ、カラターゼとかね、そういった解毒作用のある成分もあるので、発がん物質の解毒、西岡はじめっていうね、同志社大学の元教授の先生がね、今亡くなってしまったけど、添加物の研究第一人者で、さまざまな発がん物質をビーカーに入れて、それ唾液を足してあげます。で、30秒間するとね、だいたい8割から9割の 90% の発がん物質が無毒化したことが報告されている。だからどうしても外食しなくてはいけないときには、一口30回、30秒ということを約30回しっかり噛めば、ほとんどの化学物質、発がん物質、放射性物質まで解毒できるという、ね、力が唾液にはあるんですよ。じゃあ元気な赤ちゃんどうですか、唾液よく出ますよね。それに対して死にかけの年寄りは喉からからマツコの水飲んで亡くなっている。だから活力の活って字どう書きます、三髄に舌、どういう意味ですか、舌から出る水、唾液が多いと活力、活気、生き生き、ね、活発になれるよ、なれるよってことをね、日本人知っててね、活って字を使う。だから唾液が出るってことはすごく大事で、一番大事なポイントは腸内細菌が発酵状態に早く戻れるから、ね、腸内環境が早く良くなるから、これが唾液にもたらす働きです。しかもね、発酵食品っていうのは解毒発酵といってですね、あらゆるものを解毒する力がある。フグの卵巣って猛毒ってご存知でしょ。時々下関で今でもフグ食べて亡くなる人がね、体内ですね、卵巣に猛毒物質、ね、テトラなんとかっていう毒素があるからですよ。ところがね、フグの卵巣をね、食べてる人々がいる。富山県、石川県、ね、どうやって毒を抜いたか、独特のやり方があります。ということで卵巣をね、3年間ぬか床につけてる。そうすると毒が消えるってこと。 途中で味見したらダメですよ。1年ぐらいでね、ピリッときてポコっていきますからね。ということは、ぬか床なしは味噌とかね、醤油っていうのは発がん物質を解毒するっていう力が強力に強いってこと。ということはね、まあ、いろんな今複合汚染ということで農薬とか添加物、遺伝子組み換え食品、そこに内部被曝ってことで放射性物質まで入ってきて、それらを解毒するために発酵食品というものが非常に意味を持つということは、お腹のぬか床がしっかり機能しておけば、多少毒素が入っても発酵菌によって全部解毒します。内部被曝を起こすような放射性物質を含む食べ物が下ってきても、腸内細菌がしっかりしていれば解毒できるということ。本当はね、一旦食べる前にぬか床とかに、ね、お野菜とかいろんなものをつけて、それから食べるという工夫があるとね、もっとお腹が安全かなとは思いますね。で、一つ注意点は何かっていうと、腸内細菌が死ぬような食べ物は食べておいて、お腹の発酵を止めてしまうような食べ物って何ですか。せっかくぬか床を育てたのに、あるものを入れるとね、一瞬で死ぬんです、微生物。何でしょうそれって。これが防腐剤、保存料、あります？私は抗生物質ってやつです。一瞬で全部死ぬんです。せっかく長年育てて大事に大事にしてきたぬか床の中に抗生物質一回入れたらね、全部死ぬんです。その後悪玉菌が繁殖したら全部悪玉菌、腐敗菌で汚染されるってこと。だから間違っても抗生物質は私は使ってはいけない。じゃあ何を抗生物質の代わりに取ったらいいかっていうと、これが梅干しなんです。善玉菌は生かしながら不要な悪玉菌だけを抑える、洗濯機能がついているのが梅酢っていうね、梅酢水であったり梅干しであったり、なしは梅干しのくり焼きってもっと強力な天然の抗生物質なんですね。そういうものをね、なんか手術した後とか歯の治療した後に食べておけば、取っておけば絶対悪玉菌は繁殖できないんです。常在菌っていうものがいる、胃液にも腸壁にも皮膚にも、それを皆殺しにするのが抗生物質やさまざまな防腐剤、殺菌剤ですね。そういうものを使いすぎると、やはり常在菌が弱ってしまう。そこで常在菌を、弱らせないために、やはり天然の抗生物質として働く梅干し、伝統製法の梅干しとか梅酢とか、私は味噌とか醤油にも防腐、抗菌、殺菌効果があるから、そういう意味で梅しょうばん茶なんかは朝一杯飲むと完璧に抗菌殺菌をしてくれて、さまざまな菌による腸内環境の感染というのを防いでくれる。風邪っていうのは悪玉菌が一気にそのぬか床を襲って一気に腐敗状態になっていくのが風邪なんですね。で、食べ過ぎたものを詰め込みすぎるとぬか床って腐るんですよ。だから必ず食べ過ぎた後に風邪をひく。その時に抗生物質が入ったら、もうぬか床いい状態に戻れない、中の1月、2月間も。そういったね、アラ治療ではなく、やっぱり優しい抗菌、殺菌、発酵促進ということで、天然のやっぱり発酵食品、漬物とか、味噌とか、醤油とか、甘酒とかもぜひ使っていただきたいなと思います。でね、がんの方っていうのは、どんな状態かというと、腐ったぬか床状態。もうプンプン悪臭がするような完全腐敗を起こしたぬか床をお腹の中に絶えず持って歩いている、これががんの方の症状です。昔ね、組み取り屋さんがいるときにはがんの方がいる家庭はすぐ分かってきます。どこで分かった？組み取る時の便の匂いがやたら臭い家庭には必ずがんの方がいたそうです。皆さん自分のお腹とか自信あります？どんな方に嗅いでもらっても方向を話すようなかぐわしい発酵臭がありますから、こたつの中で一発塩もしたらね、猫が悲鳴を上げるとかね、猫が失神するとかっていうね、もしお腹であればかなり腐敗がする。便臭どうですか？便した後鼻がひん曲がるような便なのか、ああ麗しい香りみたいなね、便なのか、ある 不幸な家庭があって、お父さんが下を取って30分間誰も入れないんですよ。アウシュビッツ状態ですね。防毒マスクがないと入れない。で娘さんで、ね、お父さんの後嫌ってね、便秘症になっちゃって、不幸な家庭がふーんってへーって、うん、とにかくね、がんの方はね、どうすればいいかっていうと、総入れ替えの方、腐ったぬかにね、いくら物をつけたってね、ダメでしょ。だからぬか床を総入れ替えしないと、がんの方はね、治んないんです。いくら腐ったところにつけたところで、いいもの食べたところでね、全部腐るの。じゃあどうやったらぬか床の総入れ替えができますかってことです。どうします。これが断食なんです。プチ断食ね。全く食べないわけではなく、お腹の中を発酵させるものを食べながら、私は麹から作られた玄米甘酒を飲みながら、甘酒の中にお腹を温めるクズを入れる、ね、クズ入り、あの甘酒になるともっとお腹が温まるし、そこにちょっと塩を入れます。殺菌防腐抗菌、これ生姜が入ると今度はね、動物性の毒素の分をダムしてくる。私は甘酒を取るときにクズと生姜と塩とね入れて、コトコト炊いて、それをね、こうお腹が空いたら飲むって形で断食をしている。本当はお腹のね、腸内細菌の総入れ替えには3日間かかります。だから1食だけではね、なかなかがんの方は難しいな。3日間すると腸内細菌がガラリと変わるんです。で、お腹の中の細菌バランスはどうなってるかというと、善玉菌2割、悪玉菌も2割。あと6割はどんな菌ですか。日和見菌って言います。で、病気の時っていうのは悪玉菌が日和見菌を味方につけて、腸内細菌の8割が腐敗菌になってしまった。善玉菌が2割しかいないという状態が病気の時です。がんというね、私は生活習慣病の人に8割方悪玉菌に腸内が、占有されている状態。ところがね、断食すると今度はその日和見菌が善玉に味方するんですよ、ね、食べないと腐敗した、ね、ぬか床が一気にあの発酵菌優位に戻る。それには3日間最低必要なんですよ。だからね、6割の日和見菌と2割の善玉菌が出会うと 80% 今度は発酵菌、善玉菌が占めていく。これが健康です。悪玉菌も必要なんですよ。これがないと脂肪やタンパクが分解できないから。ということは、脂肪タンパクは全体の食事の 20% 以内に抑えておかないといけないということです。 80% の善玉菌の餌はでんぷんだから、お野菜や海藻や野草やキノコや穀物ってものが複合炭水化物っていってですね、善玉菌の餌になる。それが全体の8割を占めておけば、善玉菌が絶えず優位になる。世界の長寿村、コーカサス、ビルカバンバ、フンザ、ユズリハラという調査を疫学的にしておかったことがある。それは全体の食事の中の 80% を複合炭水化物、デンプン質が占めていたということなんです。脂肪タンパクが全体の2割以下である。これが腸内細菌のバランス、いいバランスに合致して 80% の善玉菌と2割の悪玉菌という状態、28の法則っていうけど、これはね、非常に大事な、ね、腸内環境のバランスなんです、うん、はい。じゃあ特にね、お腹のぬか床が腐りやすい時期がある。年間の周期の中で腐りやすい時期っていつですか。夏だけではなく年4回あります。季節の変わり目、これをね、何て言うかというと土曜って言います。日曜日の前の土曜じゃなくてね土を用いるっていう土曜です。これはいつかっていうと、あの二十四節気の中の立春、立夏、立秋、立冬の前の約18日間、これを土曜って言う。さあ土曜って言うとね、何をイメージしますか。うなぎでしょ。我々はね、もうね、マインドコントロールで土曜イコールうなぎなんですよ。クリスマスイコールケーキなんですよ。バレンタインイコールチョコレートなんですよ。意味も分からずに、ね、頭の中で ね、洗脳プログラム化された情報を、ね、ばらまかれている。本当は土曜っていうのは分かりにくいので、このねカレンダー手帳の中にはこの太線でずっと書いてます。立春立夏立秋立冬の前の18日間、ここが最もぬか床が腐りやすいんですよ。腐敗周期ね、1月は17日からね2月3日まで続きます。書いてるでしょ。この時に注意するべきポイントが私こうコメントしてますから、何を食べちゃいけませんよ。でね、最もね腐りやすい食べ物は何ですか、小田さんが。腐るって字はどう書きますか。腐っていう五臓六腑の腑の下に肉が来るんですよ。胃とか腸っていう腑の中に動物性のお肉のようなものが入ると腐りますよ。土曜の時期になったらね、皆さんうなぎとか食べてる場合じゃないんですよ。動物性を減らして、でお砂糖ってお腹冷えるのね。冷えると発酵しにくいですよって言ってじゃないですか。だから砂糖と動物性を土曜の時期は控えていただきたい。何が食べ物でいいですか。お腹の発酵促進が何、穀物、野菜、それから発酵食品でしょ。発酵促進剤だから味噌、汁、ね、醤油、梅干し、漬物、納豆、塩麹、ね、お酢。一番いいのは食べ過ぎると腐るんです。お腹の、言ったでしょ、ぬか床に物をつけすぎると腐りますよ。引き算、土曜の周期になったらね消耗食です。粗食、しかもそこに発酵食品の甘酒を使う。私は土曜になったらね1日とか2日ね甘酒を飲みながらプチ断食をしたらって。そうするとねお腹の腐敗現象が一気に発酵になって本当に心地よい状態に帰れるから。土曜の時期っていうのは亡くなる方も非常に多いし、特にね冬の土曜っていうのはインフルエンザや風邪が激増する、感染症が増える周期です。亡くなる方が最も増える周期で、お年寄りね。春の土曜っていうのは自律神経疾患とかって五月病って言ってね、会社に行きたくないとかもう学校に行きたくないとか鬱っぽくなる時期ですよ。これもお腹の腐敗現象と脳が直結している。この周期にも食事を減らして発酵食品の甘酒とかを、ね、用いてプチ断食すると一気に気分が明るくなるんですよ。で次の土曜が大体夏の土曜って言ってね、7月20日ぐらいから8月のね大体上旬ぐらいに来る。これは大体食中毒、夏バテ、熱中症、不眠症、食欲不振、こういったね、症状が夏の土曜の周期。この夏の土曜のね、うのつく日、ここがうなぎを食べる日っていうだけであって、あの夏のねあの時ってうなぎなんてね油乗ってなくてまずいんですよ。そんなうなぎがまずい時に何とか売れる方法ないかってことで日高源内が頼まれてね洗練しただけであって何の根拠もない。ビタミン取るんだったら甘酒の方がはるかにビタミンが多いですよ。でも点滴って売れるんだから、発酵食品の方がいいんです、腐敗する動物性よりも。え、夏場皆さん昔の人はね甘酒を取って夏バテ予防してきた歴史があるんだから、それを取ってする人がいるじゃないですか。それからね秋の土曜は10月20日ぐらいから11月初旬まで続きます。その周期はね喘息、皮膚炎、ね、呼吸器疾患、皮膚疾患が多発する周期。この時期も食べ過ぎていると非常に調子が悪くなる。ですからね土曜の周期になったら体調不良続出してね、私も電話相談絶えないんですよ。病院の書き入れ時、そういう時にね、あ、そうそう土曜が来る、食べ過ぎに注意、甘いもの注意、お肉注意、発酵食品をこの時間時期取りましょう、この時期調子悪かったら断食しましょうっていう目安となるのがこのカレーなんです。こんだけ明記してはっきりと土曜の周期が書いてあるのと、どう過ごせばいいかってコメントまで書いてあるカレンダーとか手帳はないんです。じゃあ良心的、今日書いた方は私のサインがつきます。今日握手もつきます。ハグは100円ですね。キス500円ですね。キス私が払いますんでね、すみませんね。はい、安くなりますんで、はい、500円もですね。 はい、ですので、まずはね、この土曜の周期に調子悪い時には食事を減らすとか、粗食ね、ご飯、味噌汁、漬物だけの食事に戻すというのも非常に良い効果をね、生んでくれると思います。だからね、季節の、まあ、変わり目っていうかな、病気をしやすい周期があって、それが例えばひな祭りとか、ね、桃の節句っていうでしょ、から端午の節句とか七夕とかね、重陽っていう節句が一つの一つの何て言うかな、病邪気がこうねかかってくる周期として、やっぱり大事な日としてあるんです。ところがね、新暦の3月3日って桃の花咲きます。旧暦だとね4月の中頃になるので、ちょうど桃が咲く。じゃあ端午の節句5月5日に新暦の場合は、ね、勝負がありますか？ないでしょ。旧暦になると6月の、ね、大体上旬から中旬だから、ちょうど勝負にぴったり来るの。七夕の時、新暦では星が見えますか？ 50% 確率で雨が梅雨時だ。ところが旧暦の場合は8月上旬のところで、天の川、銀河が、まして流星群が最も綺麗に見える周期です。醤油の節句9月9日新暦では菊がありますか？菊の節句だ。まあ、聞くまではありませんけどね、聞くないんですよ。でその時のお花っていうのが磁場調整、邪気払いっていうことで非常に必要なツールですね。花をセットにして邪気を払うような英知、昔から伝わる邪気払いの、ね、素晴らしい知恵がある。これが新暦になってしまって全く意味がないお祭りになってしまったということも私は危惧しています。そこでこのね、あのスケジュール帳とか、ここに見れば全部旧暦の七夕、旧暦の重陽、旧暦の端午の節句、ひな祭り、ね、1月のまあね、1月1日は松の節句ってですね、やっぱり松っていうものを邪気払いにしてきたけど、これも旧暦だから大体1月末から2月初めになるんですね。その時にやっぱり日本人というのは植物を介して邪気を払うってね、ノウハウを持ってた。ことも知ってください。からさらにね、解毒能力が高まる日っていうのがあって、月の周期いつですか？デトックス効果抜群。腸の汚れをね、もう米ぬか、ぬか床の汚れをね、一気に洗い流す。腸のね、ヘドのクラーク。これがね、新月ね。新月は洗浄効果。それから排泄、解毒、発汗、発散。全て良くないものを外に出し切るエネルギーが非常に強いのが新月の時ですね。その時に甘酒を使って断食、夜一食だけでいいから食べないと、月のエネルギーによってね、非常に浄化が、引力の影響で早く浄化がなされる。だからね、月の周期の中で非常に浄化にぴったりの日があって、それが新月の日。その時に私は玄米甘酒っていうね、ぬか床を強化する発酵食品を使って一段引きをしたらどうって話をね、皆さんにさせていただいているわけです。で、新月その日ができなかったら前の日でも翌日でもいいのでね、その前後で大丈夫です。じゃあ傷んだ障壁の修復再生とかね、私は弱った胃腸の吸収力を増すとか、消化吸収力を増すとかという時に最もぴったりの日っていうのはですね、再生、修復、吸収、ね、補充、休養、いつですか？月の周期の中で、これが満月なんですよ。満月の日のエネルギーを活用するためには、夜甘酒を使って一食食事を抜くとね、非常に胃腸の強化、何食べても太れない、食べたものですぐアレルギーが起きるみたいな、ね、そういった胃腸の弱さの改善には満月の日のプチ断食っていうのが非常に効果を表してくれます、はい、ですのでこのね、新月満月の周期っていうのが普通のカレンダーには書いてなくて、なかなか見過ごしてしまうわけだけど、このカレンダーには月の周期が載っていてね、 しかも新月満月のごとに玄米甘酒マークが載ってます。で、小豆ご飯も月の周期で食べるとね、非常にあのホルモンバランスが良くなるので、女性の生理周期、月のものっていうね、生理周期やホルモンバランスが良くなって、ね、非常に直感力も上がっていくので、小豆ご飯マークも新月満月ごとにこう書いてみましょう。それから新月は願い事をするとね、潜在意識にプログラム化されて、それが早く叶うようにいそうなるので、新月の日は願い事マークも書いてみます。これ見るとね、思わず断食したくなるので、私これ断食推進カレンダーと断食したってしたくて仕方なくなる衝動が生じる。これ優れものですよ、ね、あの私の愛も入ってますから返品不可でしょうか ねぜひね、そのような、ね、土用の周期とか新月満月の周期から節句の周期、こういうのをうまく活用していただくとね、皆さんの健康管理だけでなく、直感とかひらめきとかインスピレーションとか、ね、そういったね、運気っていうね、もの判断力を上げるってことが運気を良くする方法になってきます。日本人は運気のことを月っていう、月を意識すると非常に運っていうものが良くなるってことを日本人知ってたみたいで、宇宙のリズムに乗る、宇宙のこのリズムを象徴しているのが月である。月を感じるってことは宇宙のリズムと人間がね、波動を共鳴して非常に宇宙的なあのリズムに乗れるってこと。そうするとね、不幸や災い、失敗、ミス、ね、こういうものから無縁の世界に我々は生きる。宇宙っていうのは皆さんを生かそうとするエネルギーだから、そのね、宇宙のエネルギーと共鳴するまず月を感じるってことをぜひしてみてください。何かしら素晴らしいね、変化が続々とね、起こり始めるのではないかと捉えています。はい、うん、ということでね、月の周期を生かした、ね、健康法、それはどこに一番作用するかっていうと、お腹に作用する。お腹の腸内環境、お腹のぬか床をね、非常に健全な状態にするために、この土用の周期を使った、ね、食事法とか、月の周期を使ったプチ断食とか、こういうものをね、常々していくとね、皆さんはどこまでも若く、しかも楽しく、永遠の少女ね、女性は。男性は永遠の少年として、いつまでもね、ボケずに、ね、楽しく人生を最後まで全うできるようになれるかなと思います。それで皆さんの、ね、これからますますの、やっぱりご多幸、ね、幸せ、ますますのね、進化、発展を祈って私の話に変えさせていただきたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。
すいません、ちょっと事故状態だったみたいで、私あの主催でありながら遅れてしまって申し訳ありませんでした。今頃ご挨拶ですが、おまにくライブスタイルじゃないですね、お仕事と申します。
はい、いいですよ、はい。
ここからはですね、後で演奏してもらうドンピーポー、本来2人プラストビちゃんという、パカションの女性が、今日は初参加で、3人で後で演奏してもらうんですが、その、トークは2人で、彼らは、ここに CD が置いてあって、それでこのお店も置いてくださっているんですけれども、丁寧に暮らそうという曲を、今全国アップで